今日の説教の結論、それはこのエフェソ書第2章の特に10節に注目していただきたい。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。そうあります。この部分のかつての旧約聖書、そこにはこう訳されておりました、書いてありました。私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。どこが違うか、新共同訳はスラスラと読めるんですけれども、その最初のところに私たちは神に作られたものであると、もうさーっと読んでいくと思うんですよ。ところが口語訳聖書はこの作られたものというところをですね、作品という言葉で訳していたんですよ。私たちは神の作品であってと、そういうふうに言い切っている、そういう翻訳がありました。ごく最近の出ました翻訳、聖書の翻訳に、まあ、聖書教会共同訳っていうのもあるんですけども、これを読んでみますと、やっぱりここに作品という言葉が復活してるんですね。また岩波訳もですね、これを作品という言葉でを採用しております。私たち一人一人は神ご自身の手によって作られた手作りの一個の作品であると。ただ神によって作られたというんではなくて作品である。確かに言葉の元の言葉にはこう作られたものっていう意味が書いてあるんですよ。そういう言葉なんです。この作品という言葉にはですね、従ってそれは製品ではないよと。機械によってパチンパチンパチンといってですね、製品が何でもいい、飴でも何でもいい、一つの製品が機械によってどんどんどんどんベルトコンベヤーに出てくると、そういう製品じゃないよ、作品だよ。すなわちそこには神ご自身の手によって私たち一人一人は手作りの、まさに神によって生み出された作品である。したがってある人はこのこと、このところをですね、わざわざ私たちは神の芸術作品だ、製品、芸術作品という言葉で訳してるんですよ。例えば絵画、絵ですよね。それは製品ではないですよ。描いたものをまた複製するってことがあるかもしれません。それはオリジナルじゃないですよね。コピーですよ。それは初めに描いた人は、作者が、画家が作品を作ったんじゃない、描いたんじゃないですか。その作品ですから、神の傑作という言葉、訳本も、訳もあるんですよ。私たちは神ご自身の手によって作られた傑作だ、あるいは作品だというニュアンス、つまりかけがえのない、同じものは二つとない、神ご自身の手によって制作された作品である。同じものは二つとない、たとえ双子であっても同じじゃないじゃないですか。似てるかもしれないけど同じではないんです。双子さんであっても、神は一人一人をそのようなものとして、作品として作ったんだと聖書は書いてるわけです。貴重な、かけがえのない、固有性を持った芸術作品である、そういう意味がここには込められてるんだということですよね。 しかもそれに続けてキリストイエスにおいて作られたんだということが書いてありますよね。キリストイエスにおいて作られた、あるいはこの2章の次のページの2章の15節ですかね、15節にはこうしてキリストは一人の新しい人に作り上げてという言葉が出ておりますよね。新しい人と、あるいはコリント書にはですね、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これらすべては神から出ることであるという言葉がコリント書には記されています。キリストイエスにおいてということは一体どういうことなんだろうか。それはキリストイエスの働きによって、キリストイエスの御業によって、自分の過ちと罪のために死んでいた、これは2章の1節に、これは前回先週で説明しましたよね。死んだということはどういうことなのか。それは死んだ、本当に死んでるんじゃなくて、もちろん神の目には死んだような状態だっていう意味だということを先週話しましたよね。まさにそういう死んだような状態であったものがキリストイエスによっては、によって新しく作られたものとなっていくんだということです。あるいはこの2章のこの4から6節のところでは長々とですね、ここに憐れみ豊かな神が私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、キリストと共に復活させ、共にキリストと共に天の王座に就かせてくださいましたと書いてありますね。この2章のその前のところは、まさにここでもキリストと共にという言葉が出てきます。新しく、創世記のこの創造の物語とこの新約聖書において新しこの創造ということを書いたときには、新約聖書の方には新しく作られるということが書いてあるわけですよ。それはキリストイエスによってだというふうに聖書は言ってるわけです。キリストイエスによって新しく、まあ再創造されていくんだって言ってるわけです。それがこの神の前には死んでいたような状態から新しい神の作品としてイエス・キリストによって再創造されていくんだ、再創造されたんだという意味で、先ほど読んだですから創世記のこの一章の記事、これ誰もよく知ってる記事だと思うんです。そこに人間が神によって創造されたことが書いてあるわけですよね。まあ、いわばこれはまあ、現歴史っていうんですかね、アブラハムから始まっていく人間のこのイスラエルの歴史の前に書いてある。ですから1章から11章までは創世記のはですね、現歴史っていうんですか、歴史に先立っている、あるいは歴史の根底にある事実、そういう出来事を書いてるというふうに言われてます。ですから、まあ、時には神話だというふうな表現もなされるかもしれませんけども、とにかくそういう出来事が書いてある、そういう事実が書いてある。そこでこの創世記の一章の26節には、神は言われた、我々に型取り、我々に似せて人を作ろう。あるいは27節には、ご自分に型取って人を創造された、神に型取って創造されたというふうに書いてあるんですよね。これを人間の創造を記すときに聖書が書いている、まあ人間とはこういうもんなんだっていう、そういうことを書いてるわけです。これも口語訳聖書では神の形に創造されたと というふうに訳していました。まあ、これは紙にかたどってというふうに、まあ、共同訳、新共同訳は訳しているわけですけれども、じゃあその紙の形、それはどういう意味なんだ。形っていえばそれは外形的なことですよね、普通は言葉としては。しかし姿とか形 というそういう意味ではなくて、そういう意味ではなくてですね、この形とは神と本質的な交わりの関係にあったと、そういう意味である。神との交わりの中にあって、神と交わりができる、そういう意味ではこの創世記の中の創造物語の中で、人間だけで、ね、作られたものはそうじゃないんですよ。その前にいろんなものが作られてますよね。だけども神の形として作られたという、この神の形という言葉があるのは人間だけなんですよ。お月様は神の形だ、そうじゃないんですよ。太陽神の形か、そうじゃないんですよ。神の形としては人間だけが作られているんです。神の形として作られたっていうのは人間にだけ当てはめられている、書いてある。まあ、その形ということの意味でありますが、この今言ったように本質的な交わりができる、あるいは神に対して祈りができるとか、交わることができる。例えばに人間に近いと言われている猿、これも生物学的には近いような要素もあると思うんですよ。例えばこう立って歩く4本か、やっぱりあれはだけども近いですよね、こう人間に近い。まあ、そこにも猿にもいろんな種類があるかもしれない。しかしながらその神に対して祈っている猿とかゴジラとかっていうのはないんですよ。そういうのはいないんですよ。神に対して礼拝してるっていう動物もいないんですよ。それはそれぞれの特徴ね、動物にはいろんな犬があり猫がありね、クマがいるありね、そういう特徴を持ってるんですけど、人間だけがそういう中で神に対して祈ったり神に対して礼拝するっていうことができる、そういう存在として神様は人間を作ったんだよっていうのがこの創世記が言ってることです。ところがその神の人間は神の戒めに背いて、まあ、これは蛇が誘惑したということがあるんですけれども、あの神様のようになれるからっていう、そういううまい言葉でもって人間は誘われて、そしてもう食べてはならない木の実を食べたことによって、実は神の形を失ってしまったんだっていうのが、まあ創世記が書いてることなんですよね。神の形を失ってしまった、神との生きた関係を喪失してしまった、神に顔を向けて礼拝できないものになってしまった。だから神様がアダムとイブを探した時に、お前どこにいるんだ、神の顔を避けて森の中に隠れたって書いた。避けたんですよ。まともに見ることができないような人間になってしまったっていうのが、まあ、それが人間の姿なんだっていうのをこの創世記では書いてるわけですよね。そしてこの新約聖書のエペソではそれは死んだような姿なんだと、神の目から見るならね、神の目と目を合わせることができないようなものになってしまったのは、生きてはいるんだけど死んでしまった関係、神との交流がなくなってしまったような状態を、ここで今日の2章の4節の2章の初めのところですね、罪とのためにこの死んでしまったような状態になっているということであります。そういう姿、まさにそういうこの創世記の方にはですね、神はそのアダムとエバをそそのかした蛇に対する言葉も書いてあるんですね。蛇に対して何と神様が言ったかということが書いてあるんですけども、これが創世記の少し、今は今日は一章だけ読んだんですが、後の3章の方ですかね、 そこに彼はお前の頭を、これ蛇に対して言ってるんですね、神様が。お前の、つまり蛇の頭を、頭を踏みつけ、お前は彼のかかとに噛みつく。創世記3章の15節に書いて。そしてこの、つまり蛇が頭を噛まれていくってどういうことかっていうと、その罪の根源にある力を持っていたその蛇が打ち砕かれていくんだっていう意味ですよね。つまりこれは救い主の到来っていうことを予告する原福音、福音の新約聖書に明らかにされていく福音の元になっているような、そういう芽生えているような、そういうものがすでに旧約聖書の中にこの書いてあるということなんです。だから学者がこれを原福音といったような言葉で呼ばれると。ここにはそう主キリストを直接に指すと解される。ここは堕落した人間の救いに関する最初の救いの約束を示す原福音と呼ばれると。これはフランシスコ解約の聖書中ですよね。キリストの到来によって失われた神の形が回復されるということが、実はこの創世記において予告されていたんだっていうことなんですよ。これが新しい創造というふうに新約聖書において言われていくことになるわけです。初めの創造がそういう形によって罪によって神との関係を失ってしまった、まあ、神の形を失ったということじゃないですか。もちろん旧約聖書の歴史を見たら神様を礼拝してたりしたんじゃないのっていうふうに言うかもしれませんけど、だけどやっぱりそれは完全なものではなかったんですよ。だからイエス・キリストが新約聖書において登場しなきゃなんなかった理由なんですよ。だから新約聖書はキリストイエスによって神との関係が回復されるんだ、だから救い主キリストイエスにおいて作られたという言葉がその後に続いていかなきゃなんなかったんだという意味ですよ、このエペソ書は。このような救いの出来事の背後に神の豊かな憐れみ、絶大な神の愛の大きさがあった。一人一人が神の作品として再創造される。そこにかけがえのない価値がこの付与されている。画家はやっぱり心を込めて一枚の絵を描くんじゃないですか。いろんな意味を込めて描いていくと思う。まさにそこに神の愛が注ぎ込まれていることはみんな同じであるけれども、作品はみんな違う、違ってる。子供であってもそうですよね。一人の父親母親から生まれてくるんだけれども、みんな違ってるんですよね。まさにそれは神の創造と同じじゃないですか。神の作品じゃないですか。まあ、出来のいい人もいれば、兄弟もいれば、中くらいの人もいればそうでないものもいる。だけどそれはみんな神の親のから生まれてきた子供であることには違いがないと思うんですよ。神の創造なんです。聖書では一人一人固有性を持った神の作品なんだと言ってるわけです。作品はみんな違う、しかし神の愛はの技は同じであると。だからよく親が言われるじゃないですか。お母さん、私を愛されてないの。そんなことはない。例えば10人子供がいてもみんな親は子供を同じように愛してるんじゃないですか。それは変わりはないよというふうに言って、子供はある程度納得していくっていうことがあると思う。ところがこの世には単純に素直に神の愛は愛の技を受け止められないような現実があるということなんです。私が最近読んだ教えられた中から一つの実例を挙げてみたい。 それはキリスト者の詩人として、まあ、亡くなられた方ですが、この島崎、まあ、三政系のことである。でこの方は、まあ、先天性の脊椎卑劣症っていうんですかね、脊髄が覆う脊椎の発育が不完全で、まあ、裂けたままの状態で母体から送り出されてくるといったような、まあ、病気だそうであります。で二分脊椎のとも言われているようです。そういう障害を持って生まれた。そのためにこの方は4歳になってからようやく歩き始め、以来足をまあ引きずってまあまあ歩いていた。その後手術を受けて松葉杖をついてこの歩行することになった。で信州松本の方で、小学校のしかし校長先生が、まあ、手塚縫造というキリスト者であったというところから、小学2年生の時にその校長先生が、まあ、小学校2年生ですからね、そういう分かりやすく語った言葉の中をよく覚えてる。松は松らしく、竹は竹らしく、牛は牛らしく、子供は子供らしくという言葉を校長先生が語ってくれた。重い障害を背負って足を引きずるようにしてようやく学校に通っていたこの少年は、自分の生涯を嘆き続けていた時に7歳の子でしたが、この言葉に衝撃を受けた。三政は三政らしくというイメージをそこで聞き取った。お前はお前らしく生きたらいい、自分を受け入れたらいい。やがてその校長先生の導きもあり、教会に休むことなく通い、まあ松本東という教会で洗礼を受け、キリスト者になった。でその先生の、この方は亡くなったんですけど、詩集の中に、まあ、無題としてですね、題はないと、次のような詩がこのあると、自主決定にあらずして、賜った命の重さをみんな称えているというのがある。でその説明に次のような文章があるんです。自己決定にあらずして、自分が決めたんじゃないよと、この生涯を追って生まれてきたのは、親も自分で決めて自分を下ろしてしまうようなことをしてくれなかった。ですからこういう障害を持ったまま生まれてきたということなんですよね。それで自分はこの世に生を受けてこのように生きている。島崎さんも自分らしく生きた。しかし神に背中を向けてはいない。自分で決めた命ではない、神が与えてくださった命、それをありがたく自分らしく生きる、まあ、そういうことが書いてあった。でこの島崎さんの別な本なんですけども、本の中にこういう言葉があるんですね。読んだんですね。神の光を知るということは、根本的には外なる傷とともに、私どもはより大きな傷を内に増していることに、内に持っているということに気づくことである。神の光を知るということは、外なる傷だけではなくて自分の内にある傷というものに気づくことである。この内なる傷こそ、人間そのものとして神に対して反逆を犯し離れがちであるところの罪に他ならない。仮に外なる傷は瞬生癒されずとも、やがて肉体の消滅とともに消えていくものである、失せていくものである。けれども内なる傷、罪は永遠の命に至る道を阻むものとして、 解決を迫るのが聖書の教えである。この認識はたやすいことではないけれども、謙虚にまたあらゆる外なる傷の痛みに変え、祈り求めるときに神ご自身が教え示したたもうことであろう、たもうであろう。ここにイエス・キリストの十字架の贖いと許しの恵みがある。この原点を抜きにしたあらゆる語らいや教養はおよそキリスト者である限り無益な雑言に過ぎないのである。そういう文章です。これ文章を読んでですね、こういう障害を持って生まれてきて人生を歩んできた人がどうしてキリスト者になっていったのかということの一つの在り方が示されていると思うんです。外なる傷というものも大変なことですよね。しかしそれだけではないんですよ。この人は本当に自分の内なる神の形がないという自分の姿、そういうものにそこに神の光が当てられて、そしてイエス・キリストの御業を信じるようになって、ここには贖いがある、ここには許しがあるというそのことを信じてキリストになって、キリストとしての歩みを続けていった、まあ、パウロと同じように外なる肉体の傷は持ったままで生涯を終わったんですよ、この人は。しかしなおここには内なる傷が癒されて、そうしてこのエペソ書が約束している一番最後のところに、私たちはキリストイエスが神が前もって準備してくださった良い技を行って歩む、そういう道を自分らしく歩んでいった。一人一人みんな我々は自分らしく自分の人生を歩んでいくという道がここにあるということを知って、この少年はこの洗礼を受けた島崎先生はですね、生涯を歩んでいった、そういう本でしたね。ここには生涯の障害をハンディキャップを持っているということの有無を超えた、そういうものを持ってるか持ってないかというものを超えた、人間の内面に存在する創世記にあった神の形としての人間の内面性に深く切り込んだ信仰の在り方が示されていると思うんです。このことを問題にしないキリスト者の言葉はですね、雑言だっていうの、そんなものは聞くことないよ、何を問題にしてんだ、このことが一番大事なことじゃないのかとこの先生は言ってるわけですよ。神の形として作られた私たちの存在を根底から回復するためのキリストイエスの働き、十字架によって勝ち取られた罪の贖いと許しの恵み、我々はただ信仰の手を差し出して謙虚にこの恵みを押しいただいていく。繰り返し聖書が行いによるのではない、それは誰も誇ることがない、ただ神の恵みにより信仰によって救われましたと書いてありますよね。信仰とは何だ、この神の恵みを受け取っていく、差し出す手だっていうわけですよ。それが信仰っていうことだ、それだけですよ。神の御業によって我々は救われていくんだっていうのが今日のエペソ書が明らかにしていることですよ。これを受け止めていくのが、受け止めていく手が信仰の手だ、そこに神の恵みが与えられていくんだ。誰でもキリストにあるならば新しく作られていく、 その人生は変えられていく、新しくされていく。この神の恵みを本当に謙虚に押しいただいていく。そうしてこの少年は、この方は自分が障害を持っているということを乗り越えることができたんじゃないですか。自分は障害を持ってキリストとして生涯を生き抜いていったんですよ。我々もなんじゃないですか。どういう人生を今歩んでるか、このことを明確に背負って今日の聖書を言ってるわけですよ。そういうふうにして私たちの人生は変えられていく。そこに神の光が差し込んでくる。そして私たちは良い行いをするように、神によって準備された神の手作りの作品としての人生を歩める。一人一人違っているが、自分らしい神の恵みによって生かされていく人生がここにあるんだと言ってるわけですよ。これから歌う賛美歌332番なんて歌ってるんだ。ここにはそのような自由と喜びと服従が示されている。主は命を与えたまえる、主は血潮を流しませる、その死によりて我は生きる、我は何をなして主に報いし、ただ身と玉と魂を捧げ祭らん。お祈りします。父なる御神様、私どもの傲慢な思いを打ち砕いて、砕けたる魂となってこの恵みを受けることができますように、一人一人に謙遜な魂をしてください。我々からこの自由を奪うことなく、この魂をどうか新しくしてください。キリストを信じる者としての生涯を終わりの日まで歩むことができますように、今週一週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。